心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第8回目のゲストは浄土真宗大谷派高照寺副住職糸山高照さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間でございます。今日のお客様は、宇城市の高照寺副住職のであり、また、臨床宗教師であり、また、高校の社会科の先生の、はい、糸山高照副住職に、おいでいただいております。高照というのは公を照らすっていう、
そうですね、
ねえ、はい、社会を明るくするっていう名前ですか。すごい名前ですね。はい、糸山さんとは何回かお会いいたしましたけど、いつもこのジャージ姿でいらっしゃいまして、はい、なんかすごくフットワークが軽そうで、どこにでも悩んでる人がいたら飛んでいくって、そんな感じが、いたしますけども、昨日も実は一緒にラーメンを食べさせていただきまして、はい、美味しかったですね。
はい、もう
ラーメンの話は、まあ、さておきまして、はい、本題に入ってまいりたいと思いますけども、はい、実は昨夜夜このお寺のホームページを、見させていただきましたら、なんと糸山さんが、この宗教者、っていうんですか、仏教に興味が持てなくて、それよりも学校の先生の方に私は向いてるっていうのが書いてあって、はいはい、ああそうなんだと思ってですね、まあそんな辺の話も、頂戴しながら、はい、今回の震災の話まで、いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、それでは、今回は臨床宗教師に、はい、でありますけれども、その前からのお話を頂戴できたらなと。東日本 の、はい、あの 震災の時に関わりを持って行ったんですよね。
はい、
日本松の、はい、お話をこの間伺いましたけど、その辺の話からちょっといただけますか。
はい、はい、それのもうちょい前ですね。もう前、はい、阪神淡路大震災。
ああ、そうですか。
阪神淡路大震災が起こったって、僕ちょうど高校3年生だったんですよ。
はあはあ、
で、入試で大谷大学、大学、はい、京都に行かなくちゃいけなくて、はい、で2月1日が入試で、はい、で、もう、高速道路も飛行機もダメっていうことで、
はあ、
うん、名古屋に飛んで、名古屋から新幹線で京都に行って、
うん、
で、それ、京都で試験が受けられて、その時にやっと飛行機が飛ぶっていうことで、伊丹空港まで行って飛行機で熊本帰ってきたんですよね。
あ、
その時にやっぱ伊丹空港に行くまでが、もう、行く道、交通、 期間とかも何もなくて、ね、もう実際見ながらも本当になんかここゴジラかなんかで潰されたんじゃないかっていう風なところを見ながら、で飛行機で飛んで、もうその時にもブルーシートだらけのあの光景を見て、うわーと思いながら、これはーと思って、でなんかその時できたらいいのにと思いながら、何もできなかった自分っていうのがやっぱちょっと心の中でずっと残ってたところがあったんですよね。で東日本大震災が起こりまして、311起こって、その時にやっぱその大谷大学に行ってた時の大学の先輩であったりとか、あの同級生が向こうで苦しんでいるっていうことで、何かできることはないかって言ってから言ってですね、もううちの方から支援物資とかはもう送ったりはしてたんですけど、で向こうに早く行きたい行きたいとは思ってたんですけど、私もあの高校の教員をやってたもんですから、それでなかなか行くことができませんで、それでやっと行くことができたのが2011年の8月でしたね。
震災から5ヶ月ぐらい、
ね、そうですね、震災から5ヶ月行って、まだあの時はもう仮設住宅とかも建ってなかった状態で、まあ、あの体育館の中で生活をされてて、
避難所でね、
避難所で生活されてて、やっぱりその段ボールの
区切られた段ボール
で、でやっぱり支給されてたのはおにぎりとお茶っていう状況の中でしたね。
皆さん耐え忍んでた頃ですね、まだね、暑いですし、
で大川小学校とかずっと近くとか行かせていただいたんですけど、やっぱりその時に、おばあちゃんの方から、なんで孫をこんな風にしていて、
津波でさらわれた、
さらわれて、なんで孫があって、なんで私じゃなかったんだっていうところと、あとはそこのお母さんがですね、私この津波で、旦那も子供たちも亡くしてしまったって、だから私死にたいんですって、
一人残されて、
もう私ももう、旦那いや子供たちのところに行きたいんですって、死んじゃダメなんですかって、
訴えてこられたんですか。
で、あるおじいちゃんは、あんた坊さんやろって、宗教ってこういう時阿弥陀さん、仏さんとか人を救ってくれるんじゃないんかって、なんでこんなことをするんだって、救ってくれるっていうのは今救ってくれよって、
もう訴えられたわけですね。
すごい、もうそのなんかもうただただもう私はもう、手を合わせてすいませんって言って、もうお参りするしかすいませんって言ってから、もうせめてお亡くなった方々のためにお参りをさせてくださいって言って、もうお参りをするしかなかったですね。
そうでしたか。つらかったですね。
でまあ、その時もやっぱり、うちの、浄土真宗の大谷派の僧侶だけじゃなくて、いろいろ向こうの宮司さんであったり曹洞宗の方であったりとか、いろんな方々と一緒に支援活動をしてて、でちょうど8月でしたから、お盆前でお墓の清掃とかも一緒にやってたんですよね。
なるほどね。
で、その支援で移動する中で、やっぱりみんなやっぱ情報手段を聞くのがこういう FM ラジオだったんですよ。で FM のラジオの中で、今日は炊き出しどの地区でやってますとか、そういうふうな、今これ来ましたとかいう、そういう地域の情報発信で一番大切だったの
は
このいう地域の FM ラジオなんですよ。その FM ラジオの中で、子どもたちのやっぱもっと元気な、子供たちが元気になるような歌をということでリクエストが多かったのがアンパンマンの歌で、
アンパンマン、
それでですね、その歌詞の
何のために生きるんだっていうね、あの歌詞ですよね。
何のために生まれて何をして生きるのかって、もうそれがもう何回も何回も向こうの車の中でですね、僕に問い かけてくるんですよ、はいはいはい、お前は何のために生まれて何をして生きるのかって、はいはい、
糸山さん自身にね、
はいはい、もうずっとあのアンパンマンの歌が流れながらもう陸前高田の時はもう何もない風景の中ですよ、
はい、
その時にやっぱ何のために生まれて何をして生きるのかっていうのをずっと問いただされてですね、もう私は本当何のため生まれてきたんだろうと思ってずっと
自分に問いかけたわけですね、
はい、それでそれを抱えたまま、あの私はあの家のですねお寺に戻ってきて、
はい、熊本に戻って
こられて戻ってきて、そしてから本堂のとこで阿弥陀さんにこういうことがあったんですよって言ってから言ったら、
はい、
阿弥陀さんがですね、はい、もうなんかにっこり微笑んでですね、
はい、
阿弥陀さんってこうやってねちょっとラジオだから分からないですけど、あの見てもらうとこうグッてで OK だよっていう風にしてから
はい、はい、
まあ、ニコッと笑ってですね阿弥陀さんがそれでいいんだよって、お前そのままでいいんだよって、
う
ん、
手の印象ですよね、
はい、
どういう形、どういう形の手をしてるかっていう、
はいはい、もうそれで OK だよって、お前それでいいんだよって言ってからなんか微笑んでくださった時に、あんかやっぱ阿弥陀さんやっぱ見てくださってたんだなと思ってですね、
う
ん、
支えてくれてたというか、
そうですね、ずっとやっぱ阿弥陀さんやっぱ見ておられて、そうの私が悩んでる時もやっぱそういう風にして一緒になって悩まられてたんだなと思ってですね、
その時はまだ自分は仏教には興味がなくて
全くなかったですねっていうのはですね、なんかその時初めてやっぱりなんか阿弥陀さんと
対話したような、この数字を言ったような
その瞬間でしたね。
はあ、じゃあ東日本っていうのはまさしく糸山さん自身がそこで心が変わっていくきっかけを与えてくれたわけですかね。
そうですね、それでやっぱりこのままじゃいけないと思って、うん、もう学校の先生一回辞めたんですよ、
はあ、
そしてから向こうの方に支援、
東日本にまた行かれて、はい、
行くことになりましたね。でその中でやっぱり
すごい決断ですね、
うん、心のケアというかそういうふうないろいろ思ってられる人の、はい、どうしたらいいんだっていうのが、はい、もう心の中で悶々としてて、どうすればいいんだって、俺今度行ってもやっぱ何もすることできないじゃないかと思って、
うんうん、
その中で東北大の方でその宗教者で心ができる、心のケアができる宗教者を養成するっていう講座が開かれるってことで、
はい、それが臨床宗教師
と思って、それで臨床宗教師の研修を受けてですね、
つながっていきますね話
が、はい、
うん、
でそれで臨床宗教師の研修を東北で受けて、やっぱりその、はい、いろんなやっぱその被災地で災害とかそういうふうなところでも心のケアは必要ですけど、そんなやっぱり心で苦しんで、はい、悩み苦しんでる人っていうのは被災地だけじゃなくて、
はい、
やっぱここの熊本にでもいるって、
そうですね、
はい、ですからやっぱこの熊本にでもそういうふうな、
地元で、はい、
はい、あの向こうの現地の方ではカフェデモンクということで、そういう被災された方々 の、
はい、
あの仮設住宅を回って傾聴、はい、を行っていく活動をされた金田太陽さんがされてましたけど、
はいは
い、そういうふうな傾聴の場
を熊本でもやろうと、
それを熊本の場で、それも宗派宗教を超えてもどんな人でも、はい、来れる、
はい、
場所を作りたいと思ってルーテル大江教会を借りてですね、キリスト教の教会に行くとお坊さんがいるんですよ、
は
い、
うん、
坊さんの格好をした、
うん、
あ、
それで、不思議ですよね、
そうですよ、それでその前に通ってた自転車こいでたおばちゃんがですね、はい、坊さんが見てからはぁって
振り返って
ここはって一時期は坊さんに乗っ取られたんじゃないかこの教会はっていうぐらいお坊さんがいっぱい
あ、なるほど、
通ってたので、
あ、そこでカフェドモンクが熊本で、はい、それは震災の前ですね、
そうですね、もうその2000の、うん、私がその臨床宗教師の研修を受けてすぐこっちでもそういう輪を、
あ、仲間がいらっしゃってね、
はいはい、仲間を作りたいって思って、そういう風な傾聴の場所を熊本でも作りたいという思いを持って作ったのが熊本で九州臨床宗教師会というのと、カフェデモンクというのを、
はいはい、されてたわけですね、
はい、
でそこに今度は熊本地震が襲ってきたと、
そうなんですよ、
うん、 でその時はどうされたんですかね、
その時ですね、地震来たら、
お寺はやはり被害に遭って、
そうですね、もうお寺の方もですね、うちのお寺も被災しまして、まあ、宇城地域、宇城市なんですけど、宇城も前震で6弱で、本震で6強という地震がありまして、はい、で本震の時に地域の家族の方7名の方がうちの方に避難されてたんですよね。
お寺に、
はいはい、お寺でも避難されてて、そしたらもう16日の深夜の本震の時に、はい、お寺の屋根は崩れ、壁も崩れて、はいはい、もうこれはいかんっつって、
はい、
もう これはもうここじゃ避難できんから避難所に行こうって言ってから、うん、避難所の体育館に行ったらもうそこに525名の方がいらっしゃって、はい、もう入れないってで、はい、250名の方もう半分の方は車中泊してるって、でもそれにおじいちゃん、うん、おばあちゃんそこに置くわけにはいかんっていうことで、
はい、
その地域の特別養護老人ホームの方にどうにか入れてくれないかって言ったら、もううちも180名定員でさらに150名の方が避難に来てるって、廊下におるけどもとても置く場所がねえって言ってから、
はい、
いやもうそれでもどうにかちょっと受け入れてもらえませんかって言ってから受け入れて連れて行って、もうみんな廊下の中でもうブルブル震えながら、もう地震に震えながらいらっしゃるわけですよ、うわもうこれはいかんと思ってから、もうせめてやっぱその廊下のところに寝るんじゃなくて、やっぱ畳を引いてから、
はい、畳を、はい
ということで、もうお寺の本堂に畳を歩けん、畳を持ってきてから、それはみんな引いてから、
お寺の畳を持ってきて廊下に引いて、
そうもう崩れとるけんですね、使える畳を
お寺もね、
はい、もう持って行って引いてから、少しでもやっぱその畳の上でちょっと寝ることができるようにっていうのも、畳とかもあの座布団とかもですね、持って行ってその座布団3枚を1枚の
布団に
して、布団にして引いて、
ね、はい、
寝ていってからですね、あ、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに大丈夫大丈夫って言いながら、大丈夫だけねっつって、
あ、
もうそれからがやっぱ毎日あの避難所をずっと回るっていう毎日が始まりましたね、
はい、ああそうですか、でまた避難所でカフェで文句をされて、
そうですね、
いろんな方々の啓蒸活動をして、印象に残ったお話とか伺ったことありますか。
ですね、まあ傾聴もあるんですけど、まあ、はい、一番初めはもうお茶よりももう判定食べ物なんですよ。
食べ物、あ、まあ、そうですね
米水、
うん、コーヒーよりそうだ、
そう食べ物、おにぎり、あったかいおにぎりということで、う
ん
う
ん、じゃそれを運んだんですか、持って、
うん、そうですね、うちにやっぱ震災後から米も備蓄してましたので、
はいはい、
でその米を全部精米して、
で
うちのお寺の目の前に湧き水がありましたから、その水を、はい、
使って、
はい、もう水のタンクの中に入れて、ね、そしてから自分で炊飯炊けるロケットストーブも、買いの持ち込めるロケットストーブコンロも持ってたので、
はい、
そういうふうな災害、まあ、災害対策みたいなのを一応してたのでですね、
はい、
それを持ってみんなで炊き出しして、で、おにぎり作って、みんなに振る舞ってたりしましたね。
あ、そうですか、はい、なるほど、だから洋服もジャージなんですね。
もうジャージですはい、もう坊さんの格好とか着てられないんです
よ、ね、今朝なんかね、つけてられないよね、
今朝なんか着てられない、
似合わないかもしれない
全然もうそれで、で、うん、まあ、このベストも日が東北から送っていただいたんです。
ああ、じゃあそれを来てね、
はい、もうこれ東本願寺の向こうの東北の方で支援していた、ずっと支援していた木下さんという方がですね、もう今度はもうそっちに地震が来たから、もうお前頼むぞって言って、そっちのことは頼むぞっていうことで、復興支援センター、向こうでも東北の方でも現地復興支援センターをされてましたけど、その東北の魂はお前に譲るって言ってからですね、そのベストを送ってくれて、頑張れっつって、それでもずっとそのベストを着て、その東北の魂も受け継いでやってますね。
あ、なるほど。何かこの糸山さんを見てると このお坊さんがじっとしているんではなくて、本当にこの活動する動いているお坊さん、お坊さんというと何かこの座禅したりね、この座ってるっていうこのイメージが、うん、あるいはお経をあげてるとかそういうイメージがございますけど、うんうん、全くないですもんね、そういうイメージは。
ないです
ね。そうですか。いやでも、話はまだまだ、つきませんけれども、はい、これからのこととか、何か、今後、考えていることはございますか。
まあ、今後はですね、やはり今仮設団地とかそういうのができて、やっぱコミュニティ作りが一番大事になってくるかなと思います。あの阪神淡路大震災でも前22年経ちまして、それでもやっぱずっとうちの大谷派の先輩たち傾聴活動とか支援活動されてます。
まだ
まだ続いてます。やっぱりあの一人の方々がずっとやっぱり高齢者とかですね、そういうふうな方々がやっぱり行き場がなくて、その仮設の方でずっと暮らしてるっていうところは、今から東北でもそうですけど、仮設団地をやっぱどんどんどんどん縮小していって、やっぱ最後残ってくるのはもう、
そうですね、寂しくなりますもんね、
方々になってくると思いますので、そういうふうな一人の方を中でやっぱ孤立死を出さないように、
はい、
そういうふうなきめ細やかな、
そうですね、
支援っていうのを、やっぱそれは一人ではできませんから、はい、やっぱその地域の社協さんであったりとか、はい、そういうふうなところと連携しながらですね、はい、やっていきたいなと思っております、
はい。うん、まあ、これからだんだんとこの支援っていうのも少なくなってね、
そうですね、
まいりますから、そういった面では糸山さんのようにこの継続して、一人になってもこの役に立っていこうという、やはり人間は人は大事なとこですね。
そうですね、まあ、あと本当みなし仮設に行かれた方々とかがよくわからないので、そういうふうなところをやっぱりしっかりケアできていけたらなと思っております。
そうですか。じゃあこの最後に何か一言、あればおっしゃっていただければと思いますけども。
そうですね、やはりもうこのやっぱ震災をまず忘れない、風化させないということが一番大事かなと思います。
そうですね、
はい、それをやっぱ続けていく、
はい、
うん、それももう皆さんと一緒に続けていく、はい、歩んでいくということで、うん、忘れない、続けるっていうところがとても大事なことじゃないかなと思います、
は
い、
ですね、
はい、はい、ですからもう皆さんも支援の方ですね、継続して、このまだまだやっぱり、助けが必要な方々いっぱいいらっしゃいます、
はい、
ですからその、支援を必要とされている方々、その方々の思いに寄り添いながら、
はい、
ぼちぼちです。
はい、いえいえ、どんどんありがとうございました。
ぼちぼちできていけたらと思っております。
まあ、はい、まあ、今日は糸山さんから宗教者らしくない宗教者からでも本当の宗教者だなというふうに、今日は、思わさせていただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
あと世界宗教者平和会議では、応援プロジェクトホークマモトというものを今やっておりまして、地震のあと障害者や、あるいは疾病病気になられた方、妊産婦、乳幼児子どもさん、あるいは外国人の方々を支援している団体を支援させていただくプロジェクトをやっております。一団体最高20万円まで支援させていただきますので、どうぞリスナーの方でそういうことを取り組んでいる団体がございましたら、ぜひ応募していただきたいと思います。今日は糸山さんにおいでいただきまして、さまざまなお話を頂戴しましたのでありがとうございました。
ありがとうございました。
りした曲は本日のゲスト糸山浩翔さんからのリクエスト、ミカで明日の君へでした。ここで心のハーフタイムからのお知らせです。来る3月11日土曜日午後2時から午後4時まで、中央区大江のルーテル大江教会にて東日本大震災追悼の祈りを開催します。東日本大震災から6年、また昨年の熊本地震も振り返ります。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。心のハーフタイム、本日8回目の放送はいかがでしたか。浄土真宗大谷派高勝寺副住職糸山高勝さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256、 050-3730-3256 です。なお、この放送は3月1日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は3月11日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。